約束の花束。白百合の花咲く丘に、出会いと別れの一季節。立ち去り人の微笑みと、残され人の涙さえ、空の彼方に溶け合って、一抹の風となりましょう。
おばあちゃん、それじゃあ、また来るからね。
優しく肩をたたいたが、彼女は答えなかった。皮と骨ばかりが目立つほど、痩せ衰えた右手には、もう腕には差し切れなくなった点滴が、親指の付け根に差し込まれているのだった。けれども今日は珍しく、ぼんやりとまぶたを開いている。
何を見てるんだ？
すでに退職して、年金生活を始めている彼女の長男が、母を覗き込むと、
さあ、昔の旦那さんのことでも見てるんじゃないの？
なんて妻は冗談を返すのだった。爽やかな風を入れてやろうと開いた窓際から、雲一つない晴天が広がっている。狭山では今頃、茶摘みがにぎやかに違いない。母が元気な頃は、散歩代わりに出かけたこともある。鮮やかな茶葉が日差しを受けて、突き抜ける青空が澄み渡っていた。今日の晴天によく似ているなんて、息子は、そんなことを考えているのだった。
今日は、特に穏やかなんですよ。
先ほど看護婦が告げたのを思い出して、
本当に大丈夫かな？
と念のためにもう一度覗き込んだ。数日前の衰弱の際には連絡が入って駆けつけた。移された個室には思想の漂う母の姿があった。けれども彼女はそのままの表情で今も眠っている。若葉の伸びゆくようなこんな日に消えゆく人があるとも思えない。
母さん、また来るね。
二人はちょっとだけ安心して、それから、壁掛けのカレンダーの5月8日のところに、訪れた印を、主筆で入れ込んで、静かに病室を後にしたのであった。彼女が介護施設へと送られたのは、もう10年近くも前のことになる。嫁や息子の名前を忘れたり、テーブルの模様を何度もハンケチで拭ったりするうちに、半年余りで急に症状が悪化した。夜中に暴れ出し、トイレットペーパーを部屋中に転がしたりするうちに、とうとう自宅での介護が困難になってきた。それでようやく、この介護施設へと入れられたのであった。そうなるまでの家族の苦労話さえ、今となっては懐かしい思い出だ。看護婦が入室して、見舞い客の帰った部屋を整える。初夏の熱気のこもる風を遮断して、窓ガラスを閉ざすのだった。空調から涼しい風が広がってくる。棚には角張った時計が置かれている。 ちょっと古めかしい患者の持ち物だから、時代錯誤に病診がうるさかった。看護婦は念のために患者に、
いいですね、しょっちゅう見舞いに来てもらえて、
と枕元から語りかけてみた。患者はやっぱりぼんやり遠くを見つめている。もう息子夫婦が来ても、孫たちが来ても、名前すら口に浮かんでこない。近頃は言葉さえ忘れてしまったようで、単語の一つも出てこない。ただ時々は、瞳の焦点が定まって、人らしい表情を作ることもあったが、それは、理性が回復するための現象ではないらしかった。
こうして、無理に生かしておくのはかわいそう。
そう思えるくらいに、ベッドの老女は痩せこけた表情をしている。この間も、止まりそうな心臓を装置を使ってよみがえらせた。もし、自然の摂理を蹂躙するのが施設の役割だとしたら、いつの日か世話をし続けた患者から糾弾される日が来るだろうか。そんな考えを浮かべたくなるくらい、職員にとっても消えゆく人を生かし続けることは小さな苦痛でもあったのだ。だからといって、少しでも一緒にいたいと願う気持ちを誰が糾弾できるというのだろう。看護婦は点滴を確かめると、瞳を閉ざした患者の寝息を横目に病室を立ち去った。時計の針だけがチコチコ音を立てる。その分だけ砂時計が下っていく。あるいはそれは誰にも聞き分けられないかすかな響きをして、一人一人の命を押し量っているのだろうか。それは私にもわからない。眠り続ける彼女の窓辺にも、いつしか夕暮れが近づいた。今日は不思議なくらい澄んだ大気が、冬くらい透明な夕日を導くらしかった。けれども、いてつくような大気ではないから、空は紅色ではなく、みかんじみた色彩に、静かに静かに、染められゆくように思われるのだった。
それで、昨夜のシーツ替えの時にさ、
食事の支度をしながら、女性職員が二人でだべっている。3階への上り階段にあるジムだから、レンジのような呼び鈴で停止したエレベーターの開く様子はすぐにわかるのだった。こんな時間帯だから、仕事帰りだろうか。古風のスーツを着こなした、背高の紳士が降りてくる。おそらくは40歳くらい。恋人へ送る、花束をでも抱え込むようにして、白百合の束を手にしたまま、二人に向かって会釈をするから、職員たちも改まって、慌ててお辞儀を返すのだった。紳士は、そのまま、病室へと立ち去った。足音だけが廊下に響き渡る。面接は9時までだから、不審がることもなかった。職員がおしゃべりを再開する頃には、はや靴音も遠ざかり、二人の声以外、辺りは静寂へと戻されてしまう。
今の人、誰のお見舞いかね。ずいぶん時代がかったスーツだったけど。
なんて告げながら、すぐにシーツの話へと回帰するらしかった。 紳士は氏名を確認するまでもなく、個室病棟の際にある301号を軽くノックした。答える者などいない。静かに扉を開くと、部屋はオレンジ色の夕日に染められていた。いつしか窓ガラスが開いて、電灯さえ消されているのは、看護婦の不手際にしては、割に合わないほどのズボラである。まるで、高校とした照明が、真摯に驚いて、息絶えたような気配だった。開いたドアへと吹き抜ける、爽やかな風が、白百合の花を揺らしたとき、真摯は、ようやく扉を閉ざした。靴音だけが部屋の中にこだまする。見舞いの相手は窓際近くに眠っていた。痩せ衰えてベッドの膨らみすらなくしたようなその枕元に立つと、彼女の真っ白になった髪毛と皮から骨へと帰ろうとするくぼんだ頬が枯れ野のような姿をして弱膜のうちに横たわっているばかりである。しばらく表情を眺めていた紳士は、その顔にかつての面影を認めたらしく、懐かしそうな声をして、
迎えに来ました。
そっと耳元にささやいてみるのだった。すがすがしい若葉の大気が、窓辺から流れ込んでくる。それが夕焼けの柑橘色した光と混じり合って白百合の香りを攪拌させた時、混然一体となって懐かしいあの頃の同景までもよみがえるかと思われた。それは眠れる彼女を覆う喪心のよぎりをさっと打ち払い、朝日のような己が魂を鮮やかに目覚ましてくれるのだった。枕元に置かれていた時計の秒針がピタリと静止した。窓から漏れてくる姿勢の軽やかな騒音がふっと耐え果てた。紳士はもう一度だけ、
時間ですよ。そろそろ起きてください。
と囁いてみるのだった。天敵の雫が滴るのをやめたとき、彼女はうっすらと瞳を開いた。定まりのつかないその瞳孔が、辺りを見渡しながら、ようやく枕元へと焦点を定めたとき、動かないはずの彼女の口元が、驚いたような仕草で、そっとつぶやいたのである。
あなた、
紳士はにっこり微笑んでいる。彼女はあまりに長い眠りから覚めたみたいに、しばらくはきょとんとして彼の表情を見つめているのだった。
こんな老けた姿を、恥ずかしい。
急に思い出したみたいにそうささやいた。あまり久しぶりに再会した夫に対する女らしい情感が戻ってきて、羞恥心を駆り立てたからである。彼は黙って彼女の額へとたくましい右手のひらを押し当てた。
そんなことはありません。二人はもうこれからはずっとあの日のままですから。
そう答えてから置き棚にあった鏡を授けると、覗き込んだ彼女の瞳には、確かにまだ二人が結婚した頃のあの日の自分がみずみずしい表情で驚いたまま見つめ返しているのだった。
あら！
とつぶやく声までしわがれるのを忘れてしまった。まるであの頃の砂浜を駆け巡る戯れみたいな陽気な快活にあふれている。 彼女は急にだらしなく横たわっている自分自身が恥ずかしく思えてきた。慌てて腰から起き上がってよれよれの寝巻きなんか整えてみる。
久しぶりですね。
紳士はやっぱり微笑んでくれる。彼女が愛したあの頃の表情をして、元気な夫がすっくと立っているのだった。
迎えに来ましたよ。
穏やかで透明なその声が、忘却の深淵へ横たわる記憶をすくい上げ、まるで風に吹かれた真綿の舞い上がるみたいに、一時によみがえらせてくれるのだった。
覚えていてくださったの？
当たり前です。第一、私が約束を保護にしたことがありましたか？
ちょっとひょうきんな口調で答えてくれるので、パッと嬉しさがこみ上げてきた。彼女はふさふさに戻された黒髪を気にしながら、いいえありませんという仕草をして、何度も首を振ってみせるのだった。胸がいっぱいにあふれてしまい、どうしようもなく、涙ばかりがこぼれてくる。微笑もうと思っているのに、なんだかますます泣けてくる。すると夫は、花束なんかはベッドの上に投げ出してしまい、優しく枕元に腰を下ろすと、妻の顔を胸元に引き寄せて、柔らかく抱き止めながら、
大丈夫です。これからはずっと一緒ですから。
温かい手のひらで背中をさすってくれるのだった。彼女はうなずく仕草をしたままで、彼に抱かれて泣いていった。